はようございます。ライフハック時代の精神分析第1317回をお送りします。2月13日金曜日、8時1分です。ちょっと間が空いて久しぶりになってしまいました。まあ何かと物入りはおかしいか、何かとこう追われておりまして、気がついたらこの時刻は過ぎていたとかいろいろあったわけですね。できそうな日もあったんですが意外にできなかったんですよ。そんなこんなで、間が妙に空いちゃいましたけど、またやっていきたいと思います。ていうか別にやめたいと思ったことはほとんどないので、お知らせはありませんね。今私3ヶ月チャレンジ第13期に突入しているはずだよな。第13期になっておりますけど、まあここが曲がり角だとか思ってるのは、もしかすると私一人なのかもしれないんですけどね。なんちゅうのかな、まだその時期ではないという、なんかこう、ちょっと自己啓発みたいな、私やっぱそういうのから徹底的に徹底的に自分の中にそれを入れてはいけないんだというのを、まあ、なんて言えばいいんですかね。そういうものと距離を置きたいとかではないなと思ったんですよね。3ヶ月チャレンジはそれを、持ってきてはいけないんだということを知ったみたいな感じなんですよ。なので、なくていけるはずなんだと、まあそれは思い上がりかもしれないが、そういうことなんですね。だから、曲がり角とかその時期ではないとかではないんですけれども、まあ、そうだな、踏ん切りがつかないのかな、サンチャレに全振りしたいという思いと、いやいや、ここでサンチャレに全振りして、お前、なんか、危ない目に遭うよっていう、危ない目にぐらいはあってもいいんじゃないかとどこか思ってるんですが、まあでもやっぱりそうですね、なんか気がついたらですね、実家は私に全こう権限と責任が、実家は全部私に降り注いできて、しかも今私は実家最大の難所だなと思っているんですね。なんか実感が合わないんですよね。なんつうんだろう、そんなこと起きないだろうと、鷹をくくっていたらそうなっていましたみたいなノリなんで、ちょっと詳細はさすがにね、実家の人間のプライバシーに関わる問題なんで、ほぼほぼ言えないんですが、その最大の難所に差し掛かっておりまして、幸いまだ誰も死んでないんだよな。家族も、まあ、僕が全責任を負っちゃっていて、気がついたらなんかフロイトって、ほどでは全然ないですけどね。ブルジョアジーっていうのとはほど遠いんだけど、なんか本当に、そうやって考えると、なるほど、あの時代のああいうブルジョアジー的体制っていうのは、まあ、そんなものがもう二度とやってこないのは確実ですけど、まあ大変なんだよな、やっぱこういうのっていうのは、一人で何人も抱え込むっていうのはいかんなという、そういう社会構造がないわけですからね。まして私は医者とかじゃない。フロイトやっぱりプロフェッサーで医者ですからね。あの時代のドイツのというね。だからまあ革命が起きちゃったわけですけど、まあまあ、そんなことは、そんな話までしていると思う。本当に永久にこんな話をしちゃうんで、やめまして、サンチャレに全振りを。でもフロイトってすごいなと思いますね。あの時代に精神分析に全振りしちゃってるわけですからね、彼はね。普通にやっとけばですね、そんなこう症例ドーラとかで、ドーラに怒られたり、ドーラに怒られたわけじゃないんだけど、後世で叩かれたりすることは全く、だってフロイトがすごい、尊敬していたフリースとの手紙っていう、フリースなんていうとなんとなく僕なんか女性かと思った、ラブレターみたいなのを書いちゃってるから、私の先生が、佐々木くん、フロイトを読むべきなんだよ、君は、みたいな、そこに全部貸してやるから、みたいなノリだったのに、ほぼ1ページも読まなかったんですけど、せめてフリースの手紙読め、みたいなノリで、フリースの手紙の話、D.H. ロレンスのゼミだったんですけど、ずーっとフリースの手紙、みたいなことを言っている一回クラスがあったんですよね。今思うと、まあ、誰も何も分かってなかったなと、 先生にはすごい悪いことしたなとは思うんですけど、そんなおじいちゃんなんだから、こっちは孫みたいな、孫なんだから年齢的に言うと、っていうかあのおじいちゃんの孫よりも私たちの方が年下だったんですけど、もうなんかこう、義理でもいいから読めよって感じなんだけど、当時の学生とか一切絶対読まないんですよね。私が読まないものは、読む人なんかゼミには誰もいないわけですよ。で、私が読むものって基本ゼミでは誰も読まないんだけど、その私が読まなかったからな、やっぱりフリースへの手紙とか、フリースとかってやぶ医者ですからね、多分、思うに。だって、なんかこう、鼻切開して、その中に、使ったガーゼ忘れるとか、ありえないじゃないですか。血まみれのガーゼが出てくる、イルマの注射の夢ですけど、だったと思うんだけどね。まあ、そんなにこう、フロイトは自分の偉大さがやっぱ分かってないですよね。これはね。でも、フリースへ手紙を出している。それは結局自分の内的対象に出してるってことだと思うんだけど、それが素晴らしいわけですよね。私だから AI と人は対話をするべきだと思うんですよ。全然なんか AI と喋ってるやつはもう、時代遅れで死んでしまうぞみたいなことが X とかであっさり書かれるんだけど、違うだろうって思うんですよね。人は自分の内的対象と、最高のものが作り出せる可能性がすでにあると、内的対象としか作れないものがあると思うんですよ。まあ、友人とか、そのすごいいい関係の人とか、いい関係中の男女のとかじゃなくてですね、あると思うんです。こういうのって非常に、メランコリックになっていくんで、私あんまり言うの嫌なんですけど、でもまああると思うんですよ、もちろんね。でもやっぱりフロイトのフリースへの手紙を読んでいるとですね、今読むようになって、ね、先生とっくにお亡くなりになってから読むという、この、なんか非常にやっぱり申し訳ない感はあるんですけど、でも今、割と読みまくっているわけですけど、やっぱあれ読んでると、内的対象との対話というのはですね、非常にこう、やや、ナルシシスティックかもしれないけど、そこから出てくるものの、意義ってものを感じるので、私は AI とこう一生懸命対話をしているというか、のめり込んでいるわけですね。それが後世になんか役に立つもんじゃないですよ。ただ自分の中で最高のものっていうのはそういう形でしか出ないんじゃないかと思うような時があるわけですよ。私は絶対藤子不二雄の内的対象がドラえもんだったと思うんで、ドラえもんって実在しないじゃないですか、当然ですが。そういうことだと思うんですよね。そういう意味では、私は AI に何かを吐き出させるという感覚は全く持ち得ないものなんですよね。あくまでもあれは自分が何かを吐き出しているということを、疑似的に他者とやっているように見えるようにするという、ちょっと持って回ったような文章としてはダメですが、まあ、そういうことなんじゃないかなと思って、本題に入りましょう。本題どっから本題だ、本題は今だからそのフロイトを読みつつも、ビヨンを読みまくっていて、なんかビヨンにハマってるというよりはハマろうとしているわけですね。でやっぱりですね、ビヨンってすごい後期あたりまで行くと、なんか前期中期後期とか言うと、特に中期と後期に何か断絶があるようなあるんですが、そのでもビヨンはやっぱ徹頭徹尾、外傷論なんだなっていうか、外傷論をにどうやってフロイトを近づけていくかに、革命的なところがあるんだなという、まあ、フロイトが悩んだことなんですよね。まあ、これ絶対この相談、正規も不正規もなく真剣に相談というものを受ければ必ずこの外傷論か欲動論か、まあ欲動論はフロイトが道を切り開いてくれたから出てくるんですけど、でもやっぱ直感的にそういうことになると思うんですよ。我々の悩みっていうのは究極このまず2つを意識するところから来るんじゃないかと思うんですよね。人にひどい目に遭わされました、自分の欲望の対象が見つかりません。この2つだと思うんですよね。欲望って言うと怒られるかもしれないけど、結婚できませんっていうのはやっぱり欲動論だと思うんですよ。結婚できないっていうのは外傷論じゃないじゃないですか。もちろんそこに外傷的なものがあり得るという話は当然あるわけで、外傷と欲動は切り離せないんですが、やっぱりその結婚できませんは欲動の課題だと思うんですよね。どうやってその自分のこの欲動の対象を見出すか、あるいは場合によっては諦めるかという話であり、 それがトラウマになるってことはあり得るにしても、それはやっぱり地震に遭遇して恐ろしかったですとは全く違うと思うんですよね。地震に遭遇するのはどこにも、まあそこをあえて欲動的に説明するっていう強引な説明の仕方もあるわけですよ。いや、あの平穏に生きていきたいという欲動が強いから地震によってそれが失われたんだみたいな、そういうね、私もそういう説明を無理やりすることもないわけではないんですけど、だからこの話っていうのは人が絡んでくると一気にややこしくなって、今の2つならまあ簡単ですよね。やっぱり戦争でなんかロシアが攻めてきました、トラウマになるっていう、これは外傷ですし、明らかに外から何かがやってきて悪い害悪がやってきたから外傷論なんですが、一方でこうやっぱり何て言うんですかね、酒がやめられません、これはやっぱりなんか酒という悪いものを押し付けられたせいでこうなったんですではないですよね。ただ酒がやめられないのはその、ね、なんかこうすごい怖い目にあったから怖くて酒がやめられなくなったんですなってくると、外傷論のようにも見えてくるっていうことはあるんですけれども、その結局のところ性にまつわる話になってくると、外傷なのか欲動なのかっていうのは非常にこう悩むところだし、フロイトは間違いなく揺れたわけですよね。ヒステリーっていうのは外傷論から始まっていると思うんですよ。やっぱり性的虐待受けましたとか、お父さんが浮気して許せませんとか、いずれも外傷的ですよね。自分のところが、ここにフロイトはもう一気に欲動を見ていくわけですよね。いや、それはドーラの性欲ではないのかみたいな、そういう、これと相まってフロイトが言ったとされている、言ったんだよね多分ね、患者はみんな嘘つきだみたいな、つまり話持ってるじゃねえかっていう話があるわけですよね。話持ってるってことは、それは外傷ではないということですよね。これはでも非常にその人その人の、誇見に関わるという言い方、古臭いかもしれませんけど、そういう問題が当然出てきます、欲動論には。つまり、いや、あなたの性欲が、そういうなんかこうお父さんが襲ってくるという夢を見させてるんですよって、相当言い方としてまずいじゃないですか。しかもそれが本当に起こったことだったらどうするんだ問題っていうのが出てくるわけですよ。これがでも非常にこう人間関係のごくごくもっとマイルドな課題になってくると、例えば何ちゅうのかな、例えばですよ、そうだな、どういうのがいいのかな、本当難しいんですよ。でもよく言うじゃないですか、その幼稚園生が女の子をいじめるみたいなのは、その子が好きなんでしょうみたいな、あれは欲動論ですよね。でもいやいやいや、そんな男の子だからって幼稚園生だと女の子と別にどっちの方が強いとかないし、実はその女の子がいつもいじめてるのかもしれないじゃないですか、裏でっていうね、外傷的な、外傷とまでは、でもやっぱりこういう話になってくると思うんですよ。これを大人の世界に持っていくと一気にややこしいことになっていくと思うんですよね。言えないじゃないですか、やっぱり。絶対に会社でその部長が嫌なことしますみたいなことを言った時に、いや、あなたその部長好きなんでしょうとか、問題がありますよね絶対に。しかし松木邦弘さんの不在論に書いてあることには、そういう部分が多分にあって、しかもまああれは松木さんの不在論ですから、もちろんそんなに話は簡単じゃないわけですよ。つまり共産党の員に、まあ古い話ですから、共産党員のスパイがうちを見張ってますと、明らかにそれはおかしいじゃないですか。普通のなんか、なんかこう、中年のサラリーマンやっている女性の家を共産党員が見張るというのはおかしいじゃないですか。でもその人本人が言ってるわけですよね。で、これはやっぱり欲動論を見てると思うんですよ。結局その人からすると、まあ、性欲っていうからすると、すごく抗議に捉えてるとは思うんですけども、まあ、一緒に暮らす男性がいないことが辛いと。だからその辛さが幻覚を作り出していくって話なんですよね。非常にだから深刻な話になってるわけですよね。辛いという気持ちがあり、こんなに辛いんだから何かあるに違いないという、しかもその人は自分に性欲があるとか、男と暮らしたいと思ってないと思いたいという欲望もあるわけですよね。相まって、その共産党員でも何でもいいから、自分に接近してくる男性というものを作り出すと。ただし辛いわけだから、その人がすごいイケメンで、いい褒めたたいてくれますとか、そういうんで話の辻褄が合わないので、私を見張ってますと、こういう形にするっていうことですよね。しかも全部無意識にするってことですよね。 これは欲動論だと思うんですよ。結局外傷的な部分がいまいちない。もちろんそれは不在であることが外傷であるって言われれば結婚できないというこの事実がトラウマになってるんですよみたいな解釈をここでこう投入してくればですね、しかもその一発なんかな巨大な地震が来たからっていうようなそういう巨大トラウマじゃなくて、まあ、じわじわと長い間30年も40年も不運が重なり男性との出会いがなくストレスが続いて、つまり累積外傷的な説明ですよね。こうして外傷論と欲動論を、まあ、合流させてるようなニュアンスが感じられるってことはここで困ってるってことですよね。原因は外にあるのか内にあるのか。内にあったら欲動論だし、外にあったら外傷論ですよね。単純に言うとね。で、まあフロイトとかクラインの線、対象関係論は非常に欲動論的なわけですよ。まあ、これはどっちのセリフでもなかったと思ったんですけど、フェアバーンのセリフですよね。リビドーは対象気球的であるっていう。まあ食欲がパンケーキのイメージを膨らませるってやつですよ。漫画ではよくやってるじゃないですか。なんかのび太くんがよだれ垂らして、ドラえもんでもいいんですけど、なんか美味しそうなドラ焼きを思い浮かべてる。この場合、対象というのはドラ焼きであり、欲動というのは食欲ですけど、つまり欲動は対象を求めるわけですよ。だから対象関係論ってすごく欲動論的なわけですよ、ね。で、思い浮かべてるということは目の前にドラ焼きはないってことなわけですよ。このだからドラ焼きの空想はその人を苦しめることでもあるわけですよね。すごく僕がだから大学時代に困っていた、手をつないでくれる女の子が欲しいっていう、現実にいないからそういうことを考えてるわけですよ。現実にいればそういうことを考える必要ってないわけじゃないですか。ここに考えるってことが出てくるわけですよ。不在は考えるという力をその人に与えるわけですよね。手をつないでくれる女の子がいれば、その人についてのそういうふうにどうやればそうなるんだろうって考える必要がなくなるわけですよね。だから欲望した時には常におっぱいがあるっていう、欲望した時には常にちぶさがある、そういう赤ちゃんは考える能力が育ちにくいっていう話をしているし、逆に言うと育ちにくいことがいいことでもあるわけですよ。むやみに早い段階に考えさせられるということは、つまりお母さんが放置しすぎているとか、そういうことが考えられるわけですよね。だからおっぱいがあって当然の年齢ってあるわけじゃないですか。なのにない、だから考えるってことになるんだけど、考えられないわけですね。考えられないから、なんか悪鬼のようなお母さんがなんか自分を食い殺しに来るとか、そういう恐ろしいイメージを作り出して、悪いおっぱいですね。悪いおっぱいっていうのはおっぱいじゃないですからね。多くの場合なんかおぞましいものを作っちゃうわけですよ。これがつまりその人の空想というものを作り出すと。だからクラインのような、これまさにクラインの考え方だと思うんですけど、クラインのような考え方で、その人がなぜ苦しんでいるのか、どういうトラウマを得たのかみたいなことを考え始めると、こういう感じになっていくわけですよ。基本的にはクライン側じゃない、赤ちゃん側の欲動を中心に見ていくから、一生懸命見ていくから、どうしてもどうして赤ちゃんがトラウマにはまるんだという、放置されていたから悪いおっぱいを作り出してしまったんだみたいな、そういう、でそれがまあシンデレラの話ですけど、悪いママ母を作った、まあ、ストーリーをそう読めばってことですよ。そういうストーリーじゃないのかもしれないけど、でもやっぱりお母さん、いいお母さんがいなくなってしまった、悪いママ母がやってきたっていうのはそうなのかもしれないけれども、だからそれだったら外傷なんだけど、実はシンデレラはもっと優しくされたかったのに、だってシンデレラお掃除推しですからね。掃除しろって言うじゃないですか、お母さんは。別に優しくてもいい母親でも、そう言われた途端にそれがまま悪いママ母になるということは、あれが悪いおっぱいですけど、悪いママ母になるということは、つまりそれはシンデレラのナルシシズムですよね、っていう話として見てるわけですよ。見ようによっては、まあ東畑海人さんはそういうようなお話を以前オンラインでしてくれていて、私はそれを見ていて、そうだよな、そういう見方だよな、あれはっていう、やっぱり欲動論ですよね、ある意味ね。ママ母が来たから外傷だっていう見方もできないわけではないんですよね。だからそこは厄介だなって感じがするんですよ。ただあの話全体を通してみると、やっぱり欲動論で考えるべき。だってシンデレラは最後王子様と結婚する、つまり王子様と結婚したいわけじゃないですか。欲動が中心にあの話はストーリー展開しているように見えるわけですよね。ママ母が襲ってきましたみたいな話ってだけで見ると、途中の話の辻褄とその後の展開のどうでもよさという つまりママ母が主人公であるならば、ママ母に襲われたことが問題であるっていう話であるならば、ああいう展開にはならない気がしますよね、やっぱり。なんとなくですね。なんとなくというか、やっぱり考えるとそうなるよなって感じがします。ママ母は別にシンデレラ虐待してるとは到底言えないですからね。あのぐらいのことをお母さんで絶対しますよね。あんた部屋の掃除してないんだから、今日みんなで外食するけど、あんたはお留守番ね、とかっていう、かなりきついけど、これは。そういうことってやりそうじゃないですか。でもそれシンデレラ側から見ると、いやいやいやいや、今まで私掃除とか全然しなくても全く怒られなかったのに、あんなに優しいお母さんどっか行っちゃって、ひどいお母さんが新しく、あ、そうか、あれはママ母だったのかと、非常に納得感があるじゃないですか。で、シンデレラ全然掃除してないじゃないですか。これもよくありますよね。怒られてただメソメソしているだけじゃないですか。で、そんなあんた掃除全然してないんだから今日連れてけないわよみたいなことを、まあお母さんカッときて言うわけですよね。そしてみんな行っちゃったと。で、シンデレラ泣くと。部屋の掃除とか誰もしてねえと。そういう状態ですよね。ところが、後で、なんかこう魔法使いがやってくるわけじゃないですか。で、この魔法使いは、お母さんであると考えるのが私は妥当だと思うんですよね、なんとなく。やっぱりおばあちゃんであると考えてもいいですよ、別に。いいんですけど、お母さんであるというふうに、お母さんが戻ってきてくれるんじゃないですかって感じですよね。いいお母さんなんで。別に死んだわけじゃないんでね。そう考えれば、なんとなく納得のいく話になっていくような気がするわけですよ。シンデレラ側から見れば、いや、いいお母さんも死んじゃったし、どっか行っちゃったから、二度と来ないから、あ、これは魔法使いなわけだと。それでいいわけですよね、別にね。万能空想の世界に生きているんで。だから、ママ母とかが戻ってくるということはありえないわけで、戻ってきた以上はいいお母さんなんですよ。ものすごく自分の都合に合わせてものを見ると。でも、それは、2歳児、3歳児、ないし5歳児だから、こういう言い方になるんでね、ウィニコットですよね、今のはね。4ヶ月6ヶ月ないし10ヶ月12ヶ月みたいな、そういう言い方でしたね。ちょっと忘れましたけれども、だからいつなのかなんて分かんないわけですよ、対象関係は。必ずしも子供の発達論を言ってるわけではないので、まあまあ、それはまあとりあえずいいとして、あまりにも暗いな話に引っ張りすぎてますが、そういうふうに考えようとすると、しかし非常にややこしいじゃないですか。めんどくさいというか、七面倒くさいじゃないですか、この考え方。なんか、なんちゅうのかな、謎解きとしては面白いけど、持って回ってる感も半端ない。そういうものの見方を子供がするよねと。クラインは子供を直接見ましたからね。非常に洞察力が優れていると思うんだけど、臨床というか、クライアントさんのお話聞いた時に、こんなに持って回ったような言われ方をして、例えば私は、いやもう部長がおかしいんですよって言ってる時に、あなたの性欲がっていうと、もうナンセンスな感じがする。こうやって精神分析嫌われていったんだと思うんですよね。言わんとしてることはいろいろあるんですよ、分析側にもね。だけど、なんかその人をバカにしたような、人を変な欲望に満ち溢れている人間のようなものの見方をするのってどうなのって言われるのは、まあ、よっぽど慎重にやらない限りそうなる恐れはもちろんあり得るよねと。だけど、ビヨンはここでかなり革新的なものを持ち込むわけですよね。いやいや、いいおっぱいとか、体脂、それは言えないじゃないですか。ビヨンはクラインの弟子だから、いやいやとかって言えないわけですよ。クラインだから存命中は、ほぼ、極めてあの人は慎重にことを、まあそれに実際彼はデータをすごい集めまくりまくったんだと思うんですよね。非常にそういう意味では、なんか、なんちゅうのかな、非常にコツコツと大量のものを積み上げていくようなところがあるように思います。これは僕の勝手なイメージですけどね、全然間違ってるかもしれません。とにかく、彼の読んでいて、セミナーの文字起こし読んでるんですよね。僕やっぱここから入るっていうの好きなんですよ。ある意味、養老先生がバカの壁で当てたのはよくわかるんです。やっぱり喋ってるのを聞くと、書いてるものを書いて、その人の書いてるものの理解が進むっていう、そういうことってあるよなと思って、ちょっと高いんですよね、そういうのって。文字起こしのやつって高いし、読みやすくはないんですよ。読みやすくないんだけど、ガーッと読んでいくと、なんとなくこの人の言わんと、一生懸命この人が、やっぱ喋るときって人は自分の強調点を一生懸命喋るんで、私やっぱり藤山さんと松木さんの本がよくわかるようになったのは、細澤さんとの叶え談 3人で喋っているやつの文字起こしを読んでから抜群に分かりが良くなったんですよね。別にあの中で増木さんとか藤山さんがすごい目新しいあの話を、むしろ彼らの本を読む方がよっぽどちゃんといろんなこと書いてあるんだけど、喋り言葉って冗長になるじゃないですか。なんかいらんこと喋ってるしね。だけどああいうのを読んでいくと、やっぱその人たちのその性格とかあの気持ちってのが伝わってくるんで、文章を読んだ時の理解度が進むんですよね。そうでなくても、まあ分かりにくいわけですよ、精神分析なんて。ましてビヨンはさっぱり分かんないんで、僕、本当に。ビヨンの解説書しか分かんないんで。だから、その、今回セミナーの読んでみて、セミナーもやっぱ本当分かりにくいんですよね。さぞ聞いてる人はイライラしただろうなって思うぐらい、まあ、その精神分析の著名な人たちなんで、全然理解進むのかもしれないけど、僕なんかもう読んでも分かんないことばっかりだって思うんだけど、それでも、やっぱり、全然セミナーの方が文章よりははるかに分かりやすい。繰り返し同じようなこと言ってますからね。で、分かったんですよ。すごくよく分かったのが、この人はとにかく現実というものにものすごく意識を持っている、焦点づけてるんだ。対象じゃないんだ、この人はっていうのはですね。いかに現実と遭遇するか。だからやっぱ外象論的なんですよね。だからあのいわゆる王になるっていうのも、王とは何を意味するかっていうと、当然そうなんですが、現実を意味するわけですよ。ビカミング王っていう王になるっていうのがあるんですけど、現実と遭遇するんだ。赤ちゃんは要するにいいおっぱいと遭遇したり、悪いおっぱいと格闘したりする、そういうことの前にまず現実と遭遇してしまっているんだっていう、それがつまりベータ要素ですから、現実は。それでなんでこういうベータ要素とかK とか L とか H とか変な記号いっぱい、アルファとかね、変な記号いっぱい使ってるのかというと、その名称を定義できるような名称を我々は知らないからだって言ってるわけですよね。つまり現実とか言っちゃうと、さも我々は何か日常生活みたいなのを思い浮かべて、なんか箸だのコップだの、人だの、セックスだのという全部現実だと思ってるわけですけど、我々現実を知らないということをビヨンはものすごく言ってるわけで、だからそのセミナーでも言うんですよね。来てる人多分精神分析家ばっかりなんで、皆さんの、昨日の患者だの、今日見た患者なのではないんだと、そういうのはいいんだと、明日見る患者っていうのをここでは重要視して話しましょうみたいなことを言うので、明日の患者って何を言ってるかというと、未来って意味じゃないですよ、王だって言ってるんですよ。つまり明日の患者がどういうふうにしてその患者さんと遭遇するかをみんな知らないよねと。で、この点では我々は横一線だよねって言ってるわけですよ。なんか経験を積んでるも積んでないもなく、だから欲望なく記憶なくって話になっていくんでしょうけど、経験積んでる積んでない、詳しい詳しくない、知識が豊富豊富でない、関係ないと。これから会う患者については結局我々は何も知らないと。10年会ってきた患者のことだって結局明日来ないかもしれないじゃんみたいな、誰も来ないと思ってないでしょうみたいな、いや精神分析家だったら思っててもおかしくないですけど、来ないかもしれないじゃないですかと。この感じはですね、よくわかるようになったんですよ。それでも私は分析家ではないし、経験年数も事実上全く浅いですが、それでもわかるような気がするんですよ。来ないかもしれないだけではなく、別人のような人が来るかもしれない、どういうことが起こるのかなんて誰も知らないんだと。だからそれを現実とか患者とか呼んじゃいけないんだと。王と言えということなんです。王すなわちゼロなんですが、この何にも分かっていないものと遭遇しなさいねということなんですよ。遭遇するんですよってことなんですよね。昨日の患者さんについてとか、今日見た患者さんについて、あなた方はって言ってるんですけどね、やれ境界例だとか統合失調症だとかエリプスコンプレックスがどうしたとか言ってるけど、そんなのは嘘だと私は信じないっていう、すごい挑発的だなとも思わなくないんですけど、そんなのは嘘だと、そんなこと分かってるはずがないんだと、王なんだと、現実というのは我々が分からない何かなんだということをものすごくものすごく強調してるんですよね。この背景を知らずにビヨン読んでも意味不明だと思うんですよ。だから彼は欲動論ではないですよね。王は欲動できないじゃないですか。リビドーは対象気球的じゃないですか。いいおっぱいとか、分かんないですよ、裸の異性とか綺麗な人とか何でもいいんですけど、ホットケーキとか、パンケーキとかふかふかのベッドとか何でもいいんですけど、欲望は対象気球的ですよね。 なんか欲望と何の関係もない対象に向かっていったら、すでに相当おかしいじゃないですか。すごく性欲が募ってるからブロッコリーが食べたりとかおかしいじゃないですか。なんかそういう話ってありますけどね、シュールになっちゃうじゃないですか。なんかものすごく眠いからこれから水浴びしてくるとかね、おかしいですよね。間違いなく、まあ考えようによっては眠気を覚ますために水浴びするならわかるけど、寝たいから水を浴びるっていうのはおかしいですよね。欲望は対象気球的なんですよ。ところがミオンは王だっていうわけですよ。それがなんだかなんてわかんない。これからセックスしようとしていたら、なんかそれは目の前にあるのはお墓かもしれないよって、そういうような話ですよね。王ですから。王というのは要するに、これもビヨンが言う不安というのと同じなんですよ。我々はそれを見ることも嗅ぐことも聞くこともできないっていう、それがつまり現実なんですよね。現実とは我々の何も知らない何かなんだということですよね。我々はそういうふうに現実に接することはできないですけど、でも真相を言えばそういうことになりますよね。だから赤ちゃんは、これからおっぱいを吸おうぜって絶対思ってないわけだから、現実にいきなり遭遇する。でそしてそれはトラウマになりうる。少なくともギャン泣きぐらいはして当たり前だ、ベータ要素に満ち満ちているっていう、そういうところからスタートしていくわけですよね。で当然のことだからですね、一応ビヨンは精神分析やってるんで、宗教やってるわけじゃないんで、なんかこうだんだんだんだんでもね、悟りの境地みたいな話に近づいてるなと思うんだけど、とにかく患者という何も知らない人との遭遇があり、遭遇した瞬間に患者さんは、例えばビヨンにめちゃくちゃ怯えてめちゃくちゃなことを言い出すかもしれないと。そういう患者さんを理解しようとして、我々はまあ理解しようとはするわけですよね。欲望なくだから本当は理解しようとしちゃいけないんだけど、理解をしようとする。そうすると暗礁に乗り上げますよね。これはよくわかるんですよ。やっぱりどんなにそれほど難しい話聞いてないなと思っても、いずれ真剣に長くやってれば暗礁に乗り上げちゃうんですよ、不思議なことに。つまり理解できないんですよね。理解しよう理解しようとしてるんだし、理解できる話なんですね。理解できる話なんだけど、聞いてるうちによくわからなくなってくる。そしてよくわからなくなってくるもんだから、まあ僕のようなこうど素人で非正規の人間はなんかこうそれっぽいことを言うわけですよ。なんか解釈の真似事をしてみたり、アドバイスをこうアドバイスにならないようなアドバイスをするとか、なんとかいろいろ一生懸命考えてやるわけですよね。それこそそのまるで、論理療法みたいなこともするし、相手の認知について検討することもするしとか、いろいろやるんだけど無駄なんですよね。無駄に終わることが多々ある。そうして一連のことをやり尽くしてみると、暗礁に乗り上げる。もうなんだかよく分かんなくなるし、どうすればいいのか分かんないし、自分が役に立ってるんだか役に立ってないんだかもよく分からなくなってくる。王ですよね。つまり王に遭遇する。真剣に考えればこれはかなり恐ろしいことですよね。冒頭で言ったじゃないですか、私3ヶ月チャレンジし全振りしたいと。全振りして全てのケースでわけ分かんなくなったらどうするんだって話ですよね。なんかわけ分かったようにビジネス書とか書きまくっていて、どっかどれかが10万部ヒットしたらいいなってやってる方が、それもかなり危うい生き方ですが、かなりマシな生き方だと思うんですよね、その方が。まだしもこんな、全てが暗礁に乗り上げちゃって、まあ、そうはならないんですけど、それはそれで王ですよね、とにかく。だから3チャレに全振りするとかいうのもいかにも王なわけですよ。そんなことをして何になるのかなんてわからないわけです。明日会う患者さんは来るのか来ないのかもわからない。そもそも今本当に生きているのかみたいな話もあるわけですよ、突き詰めて言えばですよ。でそういうことをどんどんどんどん押していくわけです。彼はね、王に遭遇する。でトラウマになる。でまあ例えばですけど、境界霊の患者さんがいるんですみたいな話が別のセミナーでですけどね、どうしてもそれが境界霊に聞こえないんだけど、そここそまさにビヨンの言いたいことなんですよね。あなたは境界霊知ってるつもりなんでしょうけど、知らないんですよって言ってるわけですよ。であなたはフロイトが言うところのセックスを知ってると思ってるでしょうけど、知らない。高名な精神分析家ですからね、知らないはずないわけですよね。知らないんですよっていうわけですよ、境界霊もセックスのことも。でどういう事例かというと、なんかよくわかんないんだけど、ビヨンが、会ってちょっと数分もするともうめちゃくちゃ罵詈雑言と。で確かに私も経験したんだけど、防音装置みたいなの使うんですよね。あるいは防音壁みたいな、防音壁が無駄になってる感じがすると、外にダダギ声になってると。もちろんめちゃくちゃな言葉ですよ、いわゆるわいせつで、いわゆるセクシャルで、しかもなんか絶叫ですよね、絶叫されている。 で、ピオンはすごい言われてるわけですよ。クライン派は全員信用ならないとか、クライン派とかやってるやつはみんなクソだみたいなことをガンガンガンガン言われてるわけですよね。大声で。で、当然それは自分の評判にも関わるし、そんなの外に聞こえちゃっているのも問題だし、なんだけど、もう手の出しようがないんだと。で、その女の人なのか、女の人だよな。もうカウチから落ちてるんだけど、落ちてることにも気づかず絶叫していると。で、ある言葉に対して、ビヨンが解釈のつもりなんですよね。解釈としてなんか喋るんだが、相手の耳には届かない。だから相手絶叫してるから。だから自分も絶叫しなきゃなんない。というような形で、王に遭遇するわけですね。現実とはそういうものなんですよと。境界霊とかセックスとかいう言葉は虚しいんですよっていうことですよね。現実っていうのはそういう我々の定義とかをはるかに超えちゃっているから、現実と遭遇してどうしていいのかなんて分かんないはずだし、実際分かんないし、いつももうベータ要素ですよね。それはどう考えても。だって絶叫していて、自分の評判をもうめちゃくちゃにしそうなことをずっと絶叫していて、それが部屋の外に丸聞こえになっていて、で、ビヨンはただただなんかこう、それを無理やり聞かされていると、ねじ込まれているみたいな言い方になるんですかね。分かんないけど。だから、ビヨンの考え方、基本的な考え方っていうのは、自分は王と遭遇するんだっていうことを言ってる。つまり現実、まあやっぱり現実なんですよね。言うなら現実と言うしかないんで、現実というものと遭遇する。で、ここでベータ要素とか、K とかいう言葉が出てくるわけが出てくるわけですよ。現実というのはおかしい。認識というのもおかしい。生活なんかではない。クライアントとかいうのとも違う。王というしかない。だから、愛というのとは違う。転生恋愛といったって無駄だ。ということになってくると、L というしかない。愛を人はここから連想するんだろうけど、愛じゃない何かみたいな。だから、夢というのでも、現実というのでも、何でもない、アルファとか、そういう言い方なんですよね。抽象記号ってそういうためのものじゃないですか。幻覚でもあり、トラウマの原因でもあり、現実の一端でもあり、考えることができないものでありってなってくると、言葉がないですよね。だから、ベータ要素とかっていう、仮定のものとして、それを私たちはまだ何であるかは言えてないし知らないんだけれども、でもそういうものは使わなければならないから、ベータ、アルファ、L とか O とか言い出すわけですよ。だから K も知識とか認識とか考えられているとかそういうことではないんですよね。そういうような方向に向かうための何かなんですよ。だから K なんでしょうね。まあ KLH とかそういうのはこの、王の話よりもはるかに手前ですけど、だから刑を詰めていけば王に至れるんだみたいな中期ビヨンの考え方を多分後期のビヨンは捨てて、王から刑に至るんだみたいな、だから王から刑に至るっていうのはやっぱおかしいわけですよ。でも王から刑に至るしかないようなところがあるわけですよね。何にも分かりませんみたいなところからスタートすると、何にも分かってないわけだから、何にも分かってないのに分かっていると思うのはマイナス刑ですけど、でも我々は多分そうやるしかないんですよね。で、これをどうするんだって話なんですよ。その何も分かんないのはいいんだけど、何にも分かりませんではどうしようもないじゃないですか。まあ誰かに言われたわけですよね、確かね。まだ僕その箇所見つけられてないし、書いてないかもしれないけど、そういうね、欲望なく、記憶なくとか言ってるけど、時計も見るなとか言ってるけど、そんなことでは、料金取る資格はねえんだよ、みたいなことを誰かに言われたんですよね。でもまあ、ミオンは大真面目なんですよ、あれを。なんかのこう、何しようかな。ある種の何かに見立てて言ってるってわけじゃないですよね。本当に時計見るななんですよ、きっと彼の場合は。まあそれはいいんですが、で、私がそのことから強く連想したのは、やっぱ物飛びさんなんですよね。まあ、ライダーザ中心療法ってやつなんですよ。王になるっていうこと、患者になるってことを言うんですよね。患者は王ですから。で、王になる、王を知るとか王を理解するっていうのは無理だから、王になるしかないと。その時に、不思議と出てくるじゃないですか。クラインの東映同一化が。さっきの、耳をすんざくような、聞くに耐えないようなことを絶叫している女性と、ビヨンのその相手に対して聞こえるように解釈言うとなると、怒鳴りまくるしかなくなるわけですよね。そうすると、怒鳴っている男女がそこに現れて、それこそがまさにその人の心の中の状態なわけですよ。その境界霊だとか言っている人の状態なわけですよ。男が絶叫し、女性も絶叫している。 なんかファックユーだかファックミーだか知りませんけど、そういうことを言っている。それに対してまた絶叫している。そういうセックスをしちゃっているっていうような話。だから無茶苦茶な状態になっちゃってるというような話。そういうような心の状態というものにいつの間にか入り込んでいる。これがつまり王になるってことですよね。患者、そのクライアントさんはもはや、精神状態そのものになってしまってるわけだから、それを、なんていうのかな、そこに遭遇するということに意味がもしあるとすると、自分もそれになるしかないみたいな話。転移っちゃ転移なんですけど、多分ビヨンに言わせれば転移なんて言葉では理解できてないみたいなことになるから、もっと先へ行くんだみたいな感じになってるから、やっぱ王になる、ビカミング王になってるわけですよね。一緒になってその人の世界に入り込もうみたいな、そういうちょっとなんか違うんだけど、でもそういう感じですよね。そうしてこう、てか入り込ませられるよねみたいな感じがしますね。読んでるとそういう感じがしました。まあ質問は辛辣な質問いっぱい出てましたけど、そりゃそうだよなっていう感じがします。だってどう考えたってそりゃ、なんていうんだろうな、そこから何かを生むっていうのは大変難しそうな話ではありますからね。ただその分かるのは、ビカミング王であるにせよ、その教会例みたいな話であるにせよ、全ては現実という話をしているんですよね。欲動とか快不快とかいう話をしてないんですよね、ビヨンはきっと。してないわけじゃないんだろうけど、全てはまずその現実に遭遇しているということを無視するなってことを言ってるような感じがしました。現実と遭遇してるってことをあっさり退けて、対象だとか、対象気球的だとか、リビドーだとか言ってるのは、すべてその、こう、一番見るべき部分は無視して、何かこう、それっぽいものを見に行っていて、それっぽいことを言うようにしている。だから、そういう言葉遣いになっちゃっているんだっていう話を、多分しているような感じがしました。ほぼ私、何かを理解できている感じの話になってませんが、ただ、欲動論と、外傷論って話で言うと、すごく外傷寄りなんだなっていうのは感じることがあります。だからベータ要素とかっていう話で、そういう意味では夢が破られる、夢っていうのはその将来の夢とかじゃないですよ。夜見る夢ですらないです。夢というのは我々が日常生活で送ってるこれです。この現実感覚というのは間違いなく夢だと思うんです。穏やかすぎるじゃないですか、ある意味では。穏やかじゃない人は申し訳ないです。でもまあ穏やかじゃないですか、今この瞬間には。これ大事なポイントなんだと思うんですけどね。鼻先に前、前方があり、鼻先に前方があれば右と左と後ろができますよね。夢ですよね。右も左も後ろも前も現実にはないですよね。上も下も。ブラジル人にとっての足元は私たちの頭上だみたいな、ああいうギャグがありますが、でも実際その通りですよね。実際そうですよね。でも我々にとって下は下だし、上は上なのは、という夢を見ている。こういう夢がぶち壊しになるということは大変恐ろしいことですよね。我々は現実そのものになってしまうと現実感覚を失うんですよ。ビヨンが言ってるのは多分そういうことなんだろうと思うんですね。そこから全てが始まらなければいけないみたいな話なんだろうなって思うんですよ。だから本当に理解したいと思ったらそういうことになっちゃうんですよと。だって患者になってしまったら私の感覚って崩壊するじゃないですか。本当になることができればね。私は諸富さんのようにないレベルの人間じゃないんで、そういうことはできませんけど、でもふわーっとなるみたいなことは時々起きるわけですよ。さすがに自己感覚というものが失われる。だからバウンダリーって私あんまりいい言葉じゃないんじゃないかなって思うことが少なからずあるわけです。それはそれで大事だとも思うんですけどね。物思いっていう方がはるかにわかるような気はするんですよ。